先週は大変幸いなイースターの礼拝、またホットラックパーティーを含めてですね、楽しい一日を過ごさせていただきました。また何よりもですね、3人の方が洗礼を受けられて、私たちの教会の枝として加えられたということは本当に感謝のことでありました。これからもですね、さらに多くの方がイエス様を信じて、そして神の国に入られるように祈り、また互いに福音宣教の技に励んでいきたいと思います。ただですね、私としてはなんとなく物足りないイースターだったんですね。というのは、私は牧師になって18年ぐらい、もう経つんですけども、初めてイースターの日に説教をいたしませんでした。通訳をしたわけですけども、自分で説教をしなかったというのは、おそらく牧師になって初めてのことで、そのせいもあってですね、どことなく充実感のないイースターでしたね。いい日だなと思いながらも、僕は何をしていたんだろうかっていうな、そういう気になりまして、やっぱりこうして聖書のお話をさせて、いただいております、説教者の端くれといたしましては、やっぱ復活のメッセージをしないというと、1年がきちっと過ぎていかないような気がしてですね、もちろん日曜日に教会に集まってくるというのは、これはキリストの復活を記念して集まっているわけですから、毎週復活の話をしてもいいんですけれども、時節というものもありますし、今日はその先週の、どことなく充実しなかった気持ちを満たすためではもちろんありませんが、やはり復活のメッセージを語らせていただきたいと思います。先週のお話の少し、続き、というような意味合いもなくはありません。ヨハネの福音書の今日は20章の19節から31節、キリストの復活の出来事の中からお話をさせていただきたいと思います。先週諏訪田先生もお話ししておられましたけれども、聖書の中には死んで生き返ったという人の話がいくつか出てまいります。旧約聖書にも、そして新約聖書にももちろん、パウロが彼の話を聞きながら居眠りをして、窓から落っこちて死んでしまった青年を生き返らせた話というのも出てまいります。あと先週読みましたラザロという人ですね、イエス様の友達でありました彼が生き返った話も出てまいります。で、どうも私もそんなに一生懸命調べたわけではありませんが、世界には死人が生き返ったって話はたくさんあるようですね。日本の民話の中にも出てまいります。そして、特にやはり宗教的な文章の中には死人のよみがえりの話はよく出てくることなんですね。しかし誰かが生き返ったというか、その復活したということがですね、そのこと自体が世界の歴史に、あるいは何か大きな意義を持つ出来事として、歴史に刻まれたということは、あるいは歴史を変えたというようなことはイエスの復活以外にないんですね。ラザロは蘇ったといっても、その蘇った後でラザロ教というものが生まれたわけではないですよね。僕は当たり前のことですけれども、 ところがこのイエスが復活したということに関して言うならば、これはもう紛れもなく世界の歴史を変えてきた出来事ですよね。それは信じると信じないとに関わらず、世界中にキリスト教というものを伝える、普及をするきっかけになった出来事ですから、誰かが復活したということが誰かの人生を変えたということは、これは まさにそのキリストの復活の出来事の特筆なんですね。だ例えば私が死んで1週間後に生き返ったとしても、だからなんだっていうことなんですね。よかったねっていう、よかったねお父さん生き返って凌介君っていうのは、まあ、それぐらいでしょうね、でも皆さんとは直接関係ないんでしょう。誰かが生き返ったとしても、その人の身の上に起こった出来事がある別の人にの人生に影響するということは、これ大変珍しいことなんですね。雅子様が誤解になさいまして、号外まで出ましたね。私はだからなんだって言いたいんですけども、まあ、よかった話ですよね。でもだからなんだと、ね、向こうは広宮さん、私と誕生日一日違い、雅子さんも我が女房と同い年で、結婚したのは私たちの方が1年早くて、こっちは子供が2人生まれてますけど、号外が出るわけでもなく、で悲願でるわけじゃないですよ、でもすくすくと育ってね、やんちゃに、食いしん坊に育って、まあでも雅子さんに子供が生まれて仮に男の子だとしても、別にそれはそのまあたまたま、天皇家の血筋がね、男子男系の血筋が残ったというだけで、その天皇家の血筋を遡ったらですね、途中で耐えたことだってあるし、戦争大したことじゃないんですけども、で別にそれで血筋が残ったからといってね、我々の生活何も関係ないじゃないですか。あれだけの出来事でもね、私は何が言いたいかというと、このイエスが蘇ったということは、この信じる信じない好む好まざるとに関わらずですね、この世界を動かしてきたという事実なんですよ。じゃあなぜかというですね、じゃあなぜ他の人の復活は世界の歴史に影響を与えなかったけれども、このイエスという人の復活は世界の歴史を変えて、あるいはそれを信じる者の人生を変えてきたのかと、今日はそれを問いたいわけなんです。ヨハネによる福音書の20章の19節から31節を読ませていただきます。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。12人の一人でリディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たというと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけられてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。 信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。これはイエスが復活した、最初はこの復活した日の夕方の出来事であります。弟子たちはユダヤ人を恐れて、家の戸に鍵を厳重にかけて部屋の中で声を押し殺してガタガタと震えておりました。自分たちが死と仰いだイエスがあのような死に方をしたのですから、自分たちもやがて捕らえられて同じように十字架に送られると思っていたからであります。ところがその部屋の真ん中にイエスが立たれたというんですね。その部屋は戸に鍵がかけられていた。それこそアリ一匹入ることのできないほどですね、厳重に鍵をかけていたと思います。恐れていたわけですから。また確かに彼らのことを探していたと思います。祭司長や律法学者は彼らのことを探していたと思います。ですから誰も入ることができないように部屋にしっかり鍵をかけて息を押し殺して、それこそ人々話をして、おいどうするこれから、ガリラへ逃げようか、いやガリラへ行ってまた追手が来るに違いない、エジプトでも逃げようか、アラビアにしようか、逃げるなら一人ずつがいいか、一緒がいいか、ロギンはどうするか、そんな話をしてたんですね。ところがその真ん中にイエスが立たれたんですよ。扉に全部鍵をかけていたということは、部屋はほとんど真っ暗に近いぐらいの状態だったと思いますね。で、夕方と書いてありますから、外の日もかなり落ちておりましたでしょう。ようやくお互いの顔がこう見えるぐらいの状況だったと思いますが、そこにこの立たれた、でその人が突然あなた方に平和があるように、だからイエスはこの、まあ、今流の言い方をすると空間移動したんですね。その本来人間なら絶対に起こることのないこの締め切った部屋の中に現れたわけですから、それも物質を超越した姿になっておられたけれども、その姿は十字架にかかれる前の、まあ、その死ぬ前のイエス様と同じであった。でその声も同じだったと思いますね。あなた方に平和があるようにっていうのは、おそらく恐れることはないと、安心しなさいと、そういうような意味だと思いますが、そして手と脇腹をお見せになったんですね。確かに、だからまあその姿を見ただけではイエス様の本当にイエス様かどうかっていうことを弟子たちも確認しづらかったでしょうから、自らが手を見せて、これ見なさいと、これは釘が打たれた跡ですよ。そして脇腹をまた丁寧にこう見せてですね、ここここここここ、ほら槍で刺されたとこ、ここ痛かったよ、ここ見てみなさい、大きな傷があったんですね。まあ弟子はびっくり出しましたけれども、わこれはもうイエスさん間違いない。で主を見て喜んだ。イエスはあなたに平和があるようにと再び言われて、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わすと、彼らに新しい使命を与えるという言葉を残して、そしてまた息を吹きかけて精霊を受けなさいと言うんですね。精霊というのは イエスが生前弟子たちにお話しおられましたけれども、自分がいなくなった後弟子たちと一緒におられる方である。そしてイエスが語ったことを思い出させて、またイエスのなさりたいことを弟子たちに教える、そういう働きをする神の霊だ。息を吹きかけてっていうのはですね、息がかかったということですよ。ふーって吹いたらね、息がかかった。でこれ隣の次の21章を見ると、イエスは弟子たちと一緒に食事をされたと書いてある。だから姿も同じようだったし、食事もできたし、息を吹きかけることもできたし、声も同じようだったけれども、しかしその姿は、その方は締め切った部屋の中に現れる。で1回ならまだしも、またその8日後ですね、弟子たちが同じように1回、この復活のイエス様に1回お会いしたのに、まだ弟子は恐れてたんですよ。まだ部屋に外に出ることができない。8日間もまた部屋の中にずっと隠れてる。そして、このヨハネの福音書の記者は、戸には皆鍵がかけてあったと再び強調しております。確かに鍵をかけて絶対外から入れないよ。そこにイエス様はどんどんどん、俺だ生き返ったぞと言って入ってこられたんじゃなくて、また彼らがひそひそ話をしていたら、その真ん中にすっと立たれ、そして今度は最初の時にいなかったあの弟子のトマス、彼は最初にイエス様が現れた時におりませんでしたので、そんなバカなことはないと、十字架で確かに死んだんだ、私はこの目で見たし、葬られたんじゃないか、よみがえるはずはない、復活するはずはない、そう言っていたそのトマスのところに現れて、トマス、指をこの釘跡に入れてみなさい、疑うんだったらその手をこの脇腹に差し入れてみなさい、こう言われたんですね。イエス様はトマスの話もちゃんと知っておられました。イエスの姿はここだけ、まあ読んで全部わかるわけではありませんけれども、少なくともこの死ぬ前のイエス様の姿とは、その様子は同じだったけれども本質は違ってるわけですよね。締め切った部屋の中に現れてるわけですから。で他のところを見ますと、イエスは500人以上の弟子に同時に現れた、あるいは使徒パウロのガダマスコに迫害に行った時にも、そのパウロに声をかけられた。イエスがこの復活された後の姿というものが、このそれまでとはっきり違うということが聖書に書かれているわけですね。だここで言えることは、イエスの復活は単なる蘇生ではなかったということですね。当たり前のことですけども、つまりその生きていた人の、生きていた人が死んで、また何か運が良くてか、それこそ神の力でもいいんですけども、この生き返った、また同じ人間として生き返ったのではないということです。もしそうであったならば、その閉め切った扉を叩いて入ってこられたと思うんですね。もしそうであるならば、トマスの話を聞くこともなかったでしょうし、あるいはまた500人以上の弟子に同時に現れることもなかったと。つまり復活したイエスの姿というものは、全く本質的には異なる存在であったと、姿であったということが言えるわけです。弟子たちはその姿を見て、驚きもし、また喜びもいたしました。しかしですね、それだけではそのイエスの復活がこの歴史に影響を与えるということにはならないんですよ。そう、イエスは確かに十字架について、そして死なれたと。だけれども 神様が何か特別な力を与えて彼をよみがえらせた、しかもそれは特別な体であったというだけですから、よかったねでそれこそ終わるわけです。ところがそれで終わらなかった。なぜかと言いますと、イエスはご自分が十字架にかかりまた復活する前から、この自分の死と復活を予言しておられたという。そしてそれだけではなくて、イエスは自分を信じる者は永遠の命を得るんだということをですね、このヨハネの福音書の中でそれこそ何十回も話してこられているんですね。ちょっと話が横にそれますけれども、これは私の個人的な疑問もあって、果たしてこのイエスが復活した時、弟子たちは死人の復活ということをどのように考えていたんだろうか、そういう疑問を持ちました。そういうことがあると思っていたのか、あるいはそれを期待していたのか、あるいはそんなことは全く考えてもいなかったのか。例えば日本にはこの死人の復活というようなことを願う宗教はありません。むしろ死者は、出てきてほしくないですね。死んだ人はどういう姿であっても、来るにしても年に1回にしてもらいたいですね。お盆限定ですね。だから死んだ人が出てこないように重い重い石を死者に抱かせて、葬ったんですね。それが墓石の始まりです。本当の話ですから。だから墓石はみんな重いでしょ。軽い墓石見たことあります？プラスチックとか発泡スチロールとか、墓石ってのはみんな重いんですよ。あれは昔ですね、医学が発達してない頃、人が死んだということの確認があまりうまくできなかったんですね。ただこうやって息してないな、心臓に耳当てて、ドクドク言ってないな、死んだぞと、埋めちゃえって埋めるんですね。だけど実はたまたま仮死状態だって出てきた人は結構いたんですよ。そういうのが、後になって八つ墓の村のたたりとかね、それはたたりますよ。生きてるのに埋められちゃ、それでろうそく耳のとこ立ててね、出てきますよ。でああいうそのたたり話になって耳の中に残っていくわけなんですよ。だから死んだらね、死にそうな人でも殺しちゃうんですよ、弱っていく死んでいくっていうのはですね、不吉なものですから、日本人にとっては。だからできるだけ出てこないように出てこないようにしたんですね。だから死者がよみがえるっていうような希望はどこにもないんです。神道の中には絶対出てこない。死んだ後で神様になるっていう発想はあるんですよ。それは願ってるんですよ。だけど死んだ人はできるだけ出てこないでほしい。出てきたらたたられる、呪われるということで、祀るんですよ。何のために祀るか、それはその人が化けて出てこないために祀るんですね。こんなに祀ってやるんだから化けて出るなよっていうことですよ。お位牌なんてのもそうですからね。仏壇なんてのもそうですから、じいちゃんばあちゃん頼むから化けて出てこないでくれと、ね、死んだ後もご飯をあげるし線香もやるし花もやるから手厚く葬ってあげるから、どうか化けて出てこないでくれ。でこれは日本人の考え方です。じゃあその当時のユダヤの人たちはどうであったかというと、彼らは復活を希望してたんですね。いや熱望してたと言ってもおかしくない。で旧約聖書の中にこういう言葉があります。イザヤ書というところですけれども、25章ですが、開かなく結構ですけれども、主はこの山で全ての民の顔を包んでいた布と全ての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてください。主なる神は全ての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた、 この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。でこれはちょっと分かりにくいんですけれども、この死を永久に滅ぼしてくださる、死というものをユダヤ人は大変恐れておりました。彼らは旧約聖書を信じておりましたから、人間がなぜ死ぬかということを聖書の中から信じていたわけですね。それは罪の結果であると。人間というものは地の塵から形作られて、そこに神様が息を吹き込まれた、それで生きるものになったけれども、罪を犯したがために、本来は永遠に生きるものだったけれども死ぬものになったと。だからユダヤ人にとって死っていうのはですね、これは罪の結果で、死というものはその最後には神によって滅ぼされなければならない。ユダヤ人は死を恐れ、死を呪って、そして死の死から解放されたいと願っていたんですね。まあ、これは一箇所だけでは分かりませんけれども、まあ、旧約聖書の中に出てくる。だから復活する話が出てくるとか、復活の希望の話が出てくるというのはそういうことなんです。でその復活の願いというのが顕著になったのは、実はこの、まあ、旧約の時代にももちろん脈々とそういう思想はあるんですが、新約の少し前の時代にですね、この復活思想というか復活の願い、あるいは永遠の命の願いというものが非常に高まった時期がありました。というのはイエス様がこの地を歩まれた時代というのは、イスラエルはローマに支配されておりましたが、その前の時代はイスラエルは独立のためにですね、その大きな2つのギリシャの大国、プトレマイオスとセレウコスという王朝に挟まれて、復活の戦い、独立の戦いをしておりました。でそのために多くの人が死んだんですね、殉教したんです。でその殉教者のためにですね、ユダヤ人は自分の国の独立のため、そして神の栄光のために命を落とした彼らがよみがえる、復活する、あるいは彼らにその勲章として神が永遠の命を与えてくださるというような願いを、旧約聖書に書いてある話がだんだんこう確定していったようなことなんですけれども、マカベア書っていう、これは外典というですね、旧約聖書と新約聖書の間の時代に書かれたものの中にこういう言葉があります。なんかちょっと説教というより講義みたいになってまして申し訳ないんですけれども、世界の王は立法のために死ぬ我々を永遠の新しい命へとよみがえらせてくださるという言葉があるんですね。で他にもこういう言葉がたくさんありまして、この神様は正しいことをして死ぬ者に新しい命を与えて、あるいは永遠の命を与えてくださるんだというような願いというか思想というか、そういうものが当時のユダヤ人で、もちろんこれは今のユダヤ人もそうなんですけれども、この一般的な考えであったということが、分かります。ユダヤ人にとって死というのは最後に滅ぼされるべき敵であってですね、だから神に従ったあるいは正しい人は必ず神が報いとして、永遠の命を与えてよみがえらせるはずだと、そういうふうに今考えていた。おそらく弟子たちも同じように考えていたんじゃないかということが分かるわけですね。ですから彼らがイエスの復活に出会った時に、彼らが一つ直感したことは、イエスということは確かイエスという方は確かにこの義人であって、そして私たちの希望していたことが実際に起こったんだということじゃなかったかと思うんですね。実はそれだけではなくて、さっき言いかけた話ですけれども、イエスは自分が十字架につき、自分が死に、そして復活する前にですね、何度もこの永遠の命ということについて話をしておられました。でこれはヨハネの福音書の中に命、永遠の命という言葉は何十回も出てまいります。でこれは私も今までお話したことだと思いますけれども、 例えば有名な3章の16節に、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。また3章の36節に、御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。4章の14節に、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出ると。イエスは自分が死にそして復活する以前から弟子たちに、自分、私を信じる者は永遠の命を得るんだということを何度も何度も繰り返して話しておられるんです、おられたんです。ところがですね、イエスはその時まだ死んだわけでも永遠の命の中に、永遠の命を持った姿で現れたわけではありませんでした。普通の人間、そして十字架について死なれました。でもしですね、イエスがそのまま死んで墓に葬られたままであったとしたならば、イエスが何度も何度も言われたこの永遠の命の約束というものはどうなったでしょうか。弟子たちはそのイエス様のお墓参りに行って、イエス様、あなたを信じる者は永遠の命を得ると言われたんですけれども、あなたはどうなんですか、ね、いつ出てこられるんですか、あなたを信じ、決まったんだから、イエスを信じる者は永遠の命を持つといくら言われたとしても、彼らはそれを信じなかったと思います。信じるに値しなかったと思いますね。もしそれでもイエスを信じたとすればですね、それは本当にものすごい信仰ですよね。そして今でもエルサレムにイエスの墓があって、そしてイエスの死体があって、ミイラがあって、イエスは確かにここに死んだ、ここに死んでいますと言ってですね、皆さんそれ見て、よし私もイエスを信じて永遠の命に入ろうと思いますか。思わないでしょう。イエス様はあなたを確かによみがえるんですね、永遠の命を受けて復活されるんですね、あなたを信じて大丈夫ですね、大丈夫だとは思えませんよ。ところがイエスは確かに死んで、そして確かに復活したんです。その姿はまさに永遠の命を持つ者の姿だった。普通の我々のこの無有限の命とは違うですね、我々とは違う姿で弟子たちの前に現れた。つまりご自分が言っておられた、私を信じる者は永遠の命を得るという、その証拠としてまず自分がこれが永遠の命なんだと、永遠の命に生きるものは死んでもこうしてよみがえるんだということを弟子たちに証明してみせたんですね。その時に初めてイエス様の言われた、一人子を信じる者は滅びないで永遠の命を得るという言葉が生きてくるわけです。ここにつまりイエスの復活という出来事とそれ以外の人との接点が、連結が生まれているわけです。つまりイエスを信じる者はイエスのようになるということです。もしイエスがそんなことは一言も言われないでですね、そしてただ死んでよみがえっただけであったとするならば、弟子たちはこのイエスを信じ、イエスに従っていくということの決断をしなかったと思うんですね。いやすごいなと、神様素晴らしいなと、自分もああなりたいなと思うでしょう。その時イエスは何と言われるか、私を信じなさいと言われる。私を信じる者は私と同じようになると言われる。で弟子たちは確かに復活のイエスに会ったので、イエスを信じるその決断をすることはできた。ところが
もしそうイエスを見て信じただけならばですね、そのイエスの復活の出来事は世界の歴史を動かすまでにはいかなかったんです。そうじゃないですか。イエスを見た弟子たちに限られていたことでしょう。ところがですね、今こうして2000年経った現代、この時と場所を超えてイエスの復活というものは語られている。それはこのまさにトマスに言われたイエスの一言に鍵があるわけなんです。イエスはトマスに何と言われたでしょうか。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。信じるという行為は見ても見なくてもできることです。見ても見なくてもできることです。信じるということはね、このヨハネによる福音書というのはイエス様が復活されてから約60年ぐらい経って書かれたものです。ですからもうイエス様に会ったその弟子たちもほとんどいなかった、そういう時代ですね。しかしその60年の間にですね、多くの人がイエスを見ないでイエスを信じて、そしてイエスに言った永遠の命に入っていったんですよ。だからその証言をこのヨハネによる福音書はしているわけですね。今私たちもこの復活のイエスに会うことはできませんし、この肉眼で見ることもできないし、この指をイエス様の釘の跡に差し入れることもできません。できるものならやりたい、そう思いませんか。トマスと同じように脇腹の傷に手を差し入れてみないと、そんなね、信じられるわけないと。しかしこの方以外に、この世界の歴史の中で永遠の命を持って復活した人はいないんです。いや、永遠の命を持って復活したと宣言している人もいないんです。復活し、最初に言いました復活した話はたくさんあるけれども、それはみんな人間としてまた蘇ってまた死んでるんです。ところがこのイエスだけは、少なくとも自分の証言と、そして弟子たちの証言によるならば、彼は永遠の命を持ってよみがえっているんです。だから他にはこの人による以外には永遠の命が確かに与えられると教えている、宣言している宗教はどこにもありません。あと私たちが見ないで信じれるかどうかにかかっている。イエス様に確かに会えないけれども、私もイエス様と同じように永遠の命をいただきたいと思うのであれば、目をつぶってイエス様を信じることなんですよ。見ないで信じる。そしてこの永遠の命というものは、私がいつもお話ししているように、死んだ後に得る命ではありません。生きてイエスを信じたその瞬間に与えられるものです。イエスは復活しましたけれども、それは生きている時の命がなくなったんで、これが命としてなくなったんで新しい命が与えられたということではありません。むしろイエスはもともと永遠の命を持っておられた方でしたけれども、私たちと同じこの肉の命を持って生まれたんです。でも十字架によって死んで、この朽ちていく醜い罪深い命がなくなったんです。そして永遠の命が現れたんです。イエスの復活っていうのはそういうことなんです。これがなくなったんだ、これが来たんじゃなくて、この永遠の命を覆っていた限られた命がなくなったんですね。それは私たちにも 起こると聖書は言っている。イエスを信じる者は、私たちも確かに今この命しかない。それはイエスを信じた瞬間に、私たちのこの命の底にですね、永遠の命が与えられるというんです。私たちにとって死はどういう意味がありますか？そうすると。永遠の命を持つ者にとっての死はどういう意味がありますか？それは永遠の命が現れる入り口でしかないということです。これがキリスト教の教えなんです。そのことがこの実にバカバカしいというか信じられないというかとんでもない出来事がなぜこうして世界中に伝えられてきているか、それは確かにこの永遠の命が私たちに与えられていると皆が確信して伝えてきたからじゃないでしょうかね。そしてそれは信じる者に皆等しく感じるというか味わうというか理解することのできる命であります。信じて命を受けるものになっていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちはやがて死ぬものであります。この命は終わりを告げます。私たちの人生はそれで終わりでしょうか？違うはずです。私たちは神に創造されて、神は私たちを永遠に生きるものに作られた。しかし私たちは神から離れ、そして神の思いを裏切り、今日まで生きてまいりました。そこにイエス様がおいでくださいました。今私たちは目をつぶり何も見えませんけれども、この真ん中にイエス様はあの時と同じように立っておられます。そして私たちに向かって、信じないものにならないで信じるものになりなさい、見ないで信じるものは幸いである、信じて永遠の命を得なさいと語っておられることを思います。神様、私たちも信じます。私たちは実にこの愚かな荒唐無稽な信じられない出来事を信じて永遠の命をいただきたいと思います。どうぞイエス様、私たちを導いてください。私たちの弱い信仰をあなたが強めて励まして導いてください。そしてイエス様と同じように私たちもやがて永遠の命、復活のそのイエス様と同じ姿に変えてくださるように、またそれを信じ期待して与えられたこの命を生きていきたいと思いますので、お導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。